ご神君、一つ、欲得にふけりて身を苦しむることなかれ。牙城牙欲があっては真の助かりはありえない。神様を信ずるということは、牙城が取れ牙欲もおのずと取れて初めて助かりの世界がある。助かると言いますが、その牙城牙欲が満たされるところに助かりを感じるということもあるのはありますけれども、それはいわゆる真の助かりではない。まあ、おしゃぶりをもらうようなもの、おしゃぶりをもらうというのでしょうか、おしゃぶりによる助かりというのでしょうか。まあ、おしゃぶりですから本当のお乳をもらっているわけではありませんね。何と言いましょうかね、本当の助かりとはどういうものを真の助かりというのだろうか。それはやはり誠の信心による誠のおかげというのでしょうか。師匠はある時、誠の信心とは安心のおかげをいただくことですとお知らせをいただかれておられますね。誠の安心、誠のおかげ、誠の信心、いわば本当本物の助かりというのでしょうかね。ただ願い事が叶った、自分の都合の良いようにことが運んだ、そこに感じる助かり、これは本当の助かりではない証拠に、また次に何か問題が起こってくると心がクッとする、また心配やイライラやモヤモヤが心の中に湧いてくる、それは自分の願い事が叶った時に初めて感じる安心、喜びというのでしょうかね、助かりというのでしょうかね、をのみ追い求めているからですね。自分の思い通りに行った時だけが助かりだという世界を脱却しなければならない。そういう自分の思い通りになる世界を求めての信心、これは誠の信心ではない。神様のお心に通う信心ではない。神様のお心に通う信心、いわば誠の信心、誠の助かりということになってくると、まあわがままな願いは聞いてもらえないこともあることをまず悟らねばならない。そして神様が私どもにより本当のより良い助かりのためのおかげを授けようとしてくださる、まあ私どもを導いてくださるということですね。神様からおかげをいただいたから、思い通りにしてくださるから、願い事を聞いてくださるから、神様を信じるというのも信じる入り口ではありますけれども、そこからさらに進んで、いわば神様を信じるという心がいよいよ育ってくる。そうすれば鍛えてくださる私どもの願い通りにはしてくださらないけれども、ありがたい。それは私どもを鍛えようとしておられるからだ、私どもを育てようとしておられるからだという、その神様の愛情を感じれるように心が育ってこなければなりませんね。いわば野球なら野球の監督が厳しく、まあ何と言いますかね、仕込んでくれるというのでしょうかね、練習をつけてくれる。そのスポーツ選手にいたしましても、 その選手が楽なように楽なように楽なことばっかりしていたのでは力はつきませんからね。やはり鍛えるということがいりますね。鍛えてくれる。少しはきついようなこともあるけれども、それでその練習を通して鍛えられる。技術も向上するというものですね。やはりその様々な事柄を通して私どもの心も鍛えてもらう、鍛えてくださるということになります。その私どもが和らぐ心、和らぎ喜ぶ我が心をいただく、その和らぐ心、どういうことの中にあっても和らいでおれる心、これは師匠がいただかれた誠の信心とは安心のおかげをいただくことです、というその安心というもの、そこに安心の心がある、それが和らぐ心にも通じてくるのではないでしょうかね。ではどこからその安心がいただけれるのか。ただ自分の願い事が叶った時だけに助かりを感じる心からは安心は得られませんね。いつもそれこそイライラモヤモヤしておったり、まあするようなことになってきたり、心配や不安が募ってくるということばかりでしょうね。まず私が師匠大坪宗一郎氏にご縁をいただき、いただいた安心、それは何か困ったことがあったり、まさかの時には師匠にお取り次ぎを願う、お届けしてさせていただき、お取り次ぎを願えば、まあ良いようにしてくださるな、きっと神様が、師匠が良いように取り計らってくるくださるに違いない、という、その師匠頼りの安心がいただけましたね。この方に使っていけば安心だという安心です。それも確かに安心です。しかし師匠が亡くなったら途端にすがる人が亡くなるわけですから、また不安心配の日常に戻るということになります。そういう中に師匠がたとえ亡くなってもそれでも安心しておれる。そこにはまあ師匠の御霊様としての働きを信じる、確信するということもありましょう。そしてさらに師匠がおっしゃっておられましたが、あなたの神様をいただかなければならないよと。私は私の神様をいただいた。まあ神様と通い合うことができたということでしょうね。あなたはあなたの神様をいただかなくちゃいけないよ。あなたはあなたが神様と通う何かそういうものを持っていなければならないよと。そういう信心をしなさい。ということでしたが、それはすなわち神様に守られている私というものを感じることができる信心ですね。いわば何が起こってきても神様の中の神様のお働きだ。まあ同業二人と言われたり、二人三脚と言われたりもいたしますけれども、神様と共にある私、私と共にある神様という、神様の懐の中に抱かれておる私、子供が親の懐の中にある安心というのでしょうか、そこにいただけれる安心をいただいて初めて、いわば本当の安心ということになってくるのではないでしょうかね。神様のお働きだと。何が起こってきても、もちろん良いことが、都合の良いことが起こってきたときは、あ、これは神様のおかげだ、働きだといただけますけれども、自分に都合の悪いことが起こってきたりしたとき、何か思いもよらぬことが起こってきたとき、そのときは、あ、あの人が悪い、この人がこうしたからだ、ああしたからだとついつい思ってしまいますね。そのこととても、あ、これは神様のお働きだ、神様がそれこそ私の心を鍛えてくださろうとしておる働きだ と感じることですね。感じれるようになること、自分の心に、ああこれも神様のお働きだなと感じれる、そういう心が、神様のお働きをお働きとして感じれる心が育った時に、安心というものもいただけてくるのではないでしょうかね。ですから感じる心、神様の働きを働きとして感じる心がいよいよ育ってこなければなりませんね。それは成り行きを大切にすることによって、なるほど、神様を感じる心というものが、まあ敏感になるというのでしょうか、感性が増してくる。そしていよいよどういう中にあっても、あこれも神様のお働きだなと感じれる心が育ってくる。そこに初めて安心の心、神様の懐の中にある、神様がお守りくださってあるという、その安心がいただけてくるのではないでしょうかね。とにかく神様のお働きを神様のお働きと感じる心が育ってこなければなりませんね。そうでなければ安心というものがいただけませんからね。そして初めて我が心の柔らぐ心もいよいよ育ってくるということになりますね。まあ、その神様のお働きを感じるところに喜びの心も湧いてくると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。